今日の御言葉は申命記の25章1節から4節までです。申命記25章1節から4節。人と人との間で争いがあり、彼らが裁判に出頭し、正しい方を正しいとし、悪い方を悪い方とする判決が下されるとき、もしその悪い者が鞭打ちにすべきものなら、裁きつかさは彼を伏させ、自分の前でその罪に応じて数を数え、鞭打ちにしなければならない。40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれて、あなたの兄弟があなたの目の前で癒しめられないためである。脱穀をしている牛に靴子をかけてはならない。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたはいかに罪を犯したものであっても、またいかに牛であっても、憐れみを忘れてはならないことを命じておられます。どうか主よ、私たちはあなたにあって憐れみを受けたものとして歩み、また憐れみを与えるものとして歩む私たちでありますように。どうかこれからこのカダルシモベの唇を清め、整えて、あなたの命、あなたの御言葉を語り尽くすしもべでありますように。どうかあなたが支配してください。また聞く一人一人の耳を清めて、あなたの命をいただき尽くすことができますように。どうかこれからの一切の成り立ちをあなたが支配してくださいますように。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この25章の方もですね、同じくモーセの律法の細かい諸々の規定がいくつか記されておりますけれども、今日のところでは特にですね、どんな罪深いものであっても、また、ね、牛であっても、その憐れみを、施しなさいということが示されております。まず1節から3節までのところはですね、裁判で罪ありとされた人に対して鞭を打つ場合についての、その掟ですけれども、で人を鞭に打つ場合ですね、40までは彼を鞭打っておいが、それ以上はいけない、ということで、40以上は、鞭打ってはならない。ですから39までですね、でそれ以上多く鞭を打たれるのであるならば、兄弟の前で癒しめられることになるからあります。昔の鞭、それはですね、とても、厳しいもので、イエス様も鞭打ちをされましたけれども、イエス様が打たれた鞭は鞭の中にですね、釘とか石とかが仕込まれており、でそれで鞭を、一回打ってでもですね、その皮膚が、かき裂かれたり、砕かれたり、していたようですね。でパウロもですね、39の鞭、ね、それを5度受けた。パウロはその他にもですね、石打ちにされたこととか、本当に多くの、困難を体験してきましたけれども、鞭打たれるとですね、その傷が残ります、引っかき傷ですね。ですからもうこの39も鞭が、打たれて、40以上も打たれたらですね、もうその傷がもう生々しく残って、で、それは後々ずっと 入れ墨みたいな感じでその傷跡が残るものです。でそれでですからその後の人生で、ね、その背中に傷がある、あこの人は過去に、犯罪があったんだな、ね、犯罪歴みたいなものですね。ですからそのようにしてその人をですね、まあ、確かに悪いことをしたんでしょうけれども、しかし、まあ、悪いことをしたということで、もう徹底的に打ちのめすということを、それをですね、主は、それを差し止めて、そして、まあ、39まで40以上は、その兄弟を癒しめることだから、それは良くないと、まあ、いうことですね。確かに鞭を打たれることは、それはとても、喜ばしくないこと、過酷なことであるんですけども、しかしその中においてもですね、主の憐れみを、そのイスラエルの共同体の中で憐れみを施すということを忘れてはならないということをここで命じているんですけども、ただ私たちはですね、時に悪いことをしてないんですけども、しかし鞭打たるようなこともまた経験するわけです。例えばパウロはそうですね、福音のために鞭打たれました。イエス様もその鞭打ちの刑罰を受けました。悪いことをしていないのに。そのようにですね、悪いことをしていないのに苦しみを受けるのは、そういう場合は、まあ、不当だっていうことで、逆に訴え返す、そういうことも、まあ、最も悪がはびこらないためにですね、そういう、正しいを悪いとすること、それに対しては、まあ、断固として戦うべきなんですけども、しかし福音についてはですね、福音を伝えることについて鞭打たれるということも時にあるんですけど、しかしパウロはですね、それを喜びとしなさい言いました。ペテロもそうです。ペテロもですね、街道で福音を述べ伝えたらですね、まあ、それ捕らえられて、でそれで、福音のために捕らえられて死刑にされそうになったんですけども、しかしそこにガマリエルという大先生がですね、まあ、それをほっておきなさいということで、死刑にはならず鞭を打たれて、それでペテロたちは自分たちは福音のために恥ずかしめられるに値するものとされたということを逆に彼らは喜んだんですね。でそれで主を褒めたたえたんです。福音の上に苦しみを受けること、これは喜びであると知るべきです。ペテロはですね、第一ペテロの手紙の2章でそのことを言っております。第一ペテロの2章の18節以降です。第一ペテロ2章18節から、しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。 あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。アメン。福音の上に、また正しいことの上に苦しみを受けることがあります。それはこの世の中が邪悪なことで、ね、支配されているからですけれども、しかし、もし不当な苦しみを受けながらも神様の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。誰から喜ばれることでしょうか。神様からです。神様に喜ばれるんです。罪を犯したために打ち叩かれること、ね、これ何の自慢にもなりません。むしろ恥をさらしているようなものですけれども、しかし正しいことの上に、ね、苦しみを受けるとしたら、それは誉れです。ですからパウロの背中、ね、もう39の鞭を5度受けたからには、もうパウロの背中はとてもすごいことになっていたことでしょう。でもそれはパウロにとって栄誉とされました。福音を妨げなく伝えたと。福音を自分は余すところなく伝えた、その故の傷です。ですから、そのことは、人々から見れば、あ、これは刑罰を受けたんだなというものですけども、しかしそれは神様の前に栄誉です。そして私たちの主イエス・キリストの打たれた鞭、刺し貫かれた手と足、その傷跡、それは生々しく残っております。十字架の復活の後のイエス様の体、復活の体は完全であるはずなんですけども、しかしイエス様の手足には釘跡がありました。脇にも刺された跡がありました。その打たれた傷、イエス様が打たれた鞭、それによって私たちは癒されたんです。イエス様の十字架の後、それは永遠に残ってるでしょう。私たちが天国に入った時もそれを見ることになるでしょう。それは、人の目から見れば死刑の刑罰の後でも、イエス様は悪いことは何もしませんでした。でも、死刑にあたる罪とされて、そしてその刑罰を受けた後があります。なぜならイエス様のその刑罰は私たちの身代わりのためです。パウロの背中の傷跡も人々の命を救う代償として受けた傷跡です。このように人の命を救う代償として受ける傷というものを私たちも受けることがありますが、しかしそれは喜びです。人の命を救うその代償だからです。企業の中において、あるいは人間関係の中において、時に傷を受けることがあります。人の命を救うため、人の、自分の働きがなく、その場所において働かなくなれば、そこにいる人たちが困ってしまうような、そういうシチュエーションにおいて苦しみを、不当な苦しみを受けるとしたら、それは神様に喜ばれることです。なぜならそこの人たちを救うことになり、また私たち自身もですね、主の御前に正しいことをしたということが神様に証明されているからです。ですから私たちは不当な苦しみを受けること、これを、むしろ喜びとしていいんです。パウロ、またペテロも本当にその望みを私たちに示してくださいました。そして何よりイエス様はご自身がですね、その道を真っ先に歩んでくださいました。ですから私たちもイエス様の、その栄の道をイエス様の足跡をついていくです、行くべきですけども、しかし同時にですね、その、十字架の道も、一緒に私たちはイエス様の御跡を下に求めて歩んでいくべきです。さて、もう一つのところ、締め切25章4節では、脱穀をしている牛に靴子をかけてはならないとあります。面白いですね。この律法というのは人間に対する、教え、戒めばかりでなく、動物に対してもですね、このような、 戒めの視点ですね、脱穀をしている牛、これは、ね、人のために働いているですね、その働いている牛にクツコをかけてはならない。でクツコというのはですね、要するに口を押さえる道具です。ですから、牛にクツコをかけるとですね、その牛は食べ物を食べることはできません。で、ここで命じられていることは、脱穀をしている牛にクツコをかけてはならない、要するに食べ物を食べさせないようにして働かせてはいけないということですね。ですから、脱穀という働きをしている牛はですね、その脱穀しているところから、ね、こぼれ落ちる食べ物を食べるという権利が与えられているんです、ね、牛にも権利が与えられているんです、ね、人権ならぬ牛権ですかね。でこのことはですね、働け人、主のしもべに対してもですね、まあ、これと同じ望みが与えられております。第一コリントの9章を開いてください。こちらもですね、この第一コリントの9章のところはですね、ちなみにコリントの人たちはパウロとか、また、バルナバとかに対してですね、あなた方働き人なんだから、神の国の奉仕をするべきであって、その、なんか報酬を得るべきではない、そのような誤った、価値観がまかり通っていて、それを、パウロに、まあ、強要しようとしてるんですが、しかしあいにくパウロはですね、もともとそんな権利を用いていないんですね。第一コリントの9章の、9節と10節のところをお読みします。モーセの律法には、穀物をこなしている牛にクツコをかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです、ね。ここで、先ほどのモーセ律法を、パウロは引用してますけども、これは牛のことに気にかけてるのか、それとももっぱら私たちのためか、無論私たちのためにと書いてありますね。ですから皆さんも主の働きをする場合はですね、望みを持って、働いていいんです。無報酬で何、か、歯を食いしばって、そういう働きをしなくてはならない、無視無欲で、そういう考えに偏りがちなんですね。まあ、私もちょっとその考えに偏りがちだったところを主に戒められて、まあ、ということがありました。でも働き人はですね、その報酬の望みを持って当然いいんです。最近の日本の企業ではですね、まあ、ブラック企業っていう言葉がよく流行ってるんですけども、例えば、まあ、ある飲食会社でブラック企業と呼ばれてるところはですね、その社員が、ね、まあ、飲食業をしてるのに、その飲食の会社で、食べる、まあ、まかないですね、そういうまかないをね、私利私欲のために作ることを禁じていて、むしろ、商品として、その、朝食、昼食、夕食を、買いなさいと。で、ただし社員に対しては、割引価格で提供しますよみたいな感じでですね、でそれでまかないをタダで食べるということを禁じて、まあ、商品として買わせる、そういうことによって、まあ、ですからその企業は、社員が増えれば増えるほど売り上げは必ず確保できるみたいな感じで、なんですけども、でもそういう考え方は間違ってるわけですね。あるブラック企業と呼ばれているアパレルもですね、普通アパレルは、お店に社員が出るとき自分自身のその服を身につけているわけですけども、それもまた会員価格で、購入させる、季節ごとに服は 変えるわけですから、ですから季節ごとに社員に買わせて、でそれで売り上げは一定確保する、まあそういうことが今日本ではですねまかり通っているところもあるんですけども、でもそれは立法に反してるわけですね。働いてる牛に靴子をかけてはならない、これに反してるわけです。ですからそういう面でも日本はもう、まあ、そういうところは本当に呪いのそのパターンに陥っているわけですね。主にある働き人は働その報酬を受ける望み、それをもって仕事をするのは当然です。特に長老とか監督に対しては、ね、2倍のその尊敬を受けるにふさわしいものとしなさいと、なぜなら、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならない、この御言葉もですね第一テモテの方でも、まあ、パウロは引用しております。でもパウロはですね、まあ、この権利、働き人としての権利をですね用いませんでした。なぜならコリントの人たちにですね自らの手を持って働きなさいということを身をもって示すためですね。まあ、昨日の聖書の学び会の中でもですね、まあ、そういうところありましたね。自分が指導的な立場であるのであれば、まず自分がですねしっかりと、働く、自分が、その人々のについていくように、ね、自分の背中を見てついていけるようにですねちゃんと、する、ね、パウロはそれを実践したわけですね。しっかりと自分の手を持って働くことによって、それでコリントの人たちにそういう、ね、怠けてだらけてもう働きは奴隷ばかりに任せて、そういうことを戒めたわけです。そしてまたパウロはですね福音が妨げにならないようにということで働きました。この第一コリント9章のですね11節以降ですね、もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いて良いはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。あなた方は宮に奉仕しているものが宮の食べ物を食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いに遭います。もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。アメン。パウロはですねあえてその働き人が受ける当然の報酬をですね、あえて受けませんでした。それは福音に対して少しの妨げも与えまいとしてであり、でそしてパウロ自身がですね報酬を得るためです。金銀ではありません。名誉でもありません。その報酬は18節に書いてあること 福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことが報酬であると、ね、ちょっとややこしいんですけど、でも報酬を得ないことが彼にとっての報酬です。彼はですね、受けるべき報酬を地上に求めませんでした。要するに人の栄誉を求めませんでした。人、世の富を求めませんでした。神の国の栄誉、神の国の富を求めていたんです。パウロは地上で金銀とかまた、諸々を受けることはありませんでしたから、しかし今パウロは受けてるんです。そのことが私にとっての報酬だと、驚くべきですね。皆さんのその福音のための働き、それの報酬は今天に積み上がっております。そして皆さんがですね、地上においてその報酬を得ないのであれば、天におけるその報酬が今備えられている、積み上がっているんです。地上で報酬を受けたのであれば、まあもちろん地上で報酬は来ます。でももしですね、先ほどのね、悪いことをしていないのに鞭を打たれたとか、福音のために、苦しい目にあった、無報酬だということは主の御前には一切ないんです。皆さんが今ですね、福音のために苦しんでいるとしたら、それは喜ばれることです。そして地上における金銀とか名誉とか、そういったものがもし受けられないとしたら、なお天に生きる富がもっと積み上がっているんです。だから幸いなんです。パウロはこの、ね、地上における報酬をあえて、ね、拒否しました。もちろん福音の、ね、人々がの妨げになるならないためですけども、でも天における報酬を彼は求めたから、だから天における宝をですね、もっと積み立てていたわけですね。私たちは時にはですね、涙とともに種をまくということがあります。なかなか種をまいてもまいてもそれの刈り取りがならない、ね、ずっと、ね、生徒のために労力をつぎ込み、まあ、お金もつぎ込み、エネルギーもつぎ込み、時間もつぎ込んでるけど、なかなか、その生徒が育ってくれない。涙とともに種をまくようなこともあるんですけども、でも主は言われます。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る、ね、それは詩編の126編にあります。詩編の126編はこの都のぼりの歌では、ね、主がシオンの囚われ人を返された時、ね、私たちは本当に喜び叫んだ。シオンにおける囚われ人、ね、バビロン捕囚のことでしょうか、それとも罪に囚われた人でしょうか。そのような囚われ人、それが解放された時、私たちの口は笑いで満たされた。そして周辺の国々の間では、ね、主は彼らのために大いなることをなされたと、ね、口々にそうに言ったそうです。主は私たちのために大いなることをされます。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。私たちはこのことを望みとしてですね、働くべきです、ね、無報酬で、ね、なんか、どっかのブラック企業みたいに社会奉仕だっていうことで、望みを得ずに、ね、報酬を得ずに働くことは美徳ではないんです。イエス・キリストにあってはそれは美徳です。でもこの地上における、ね、富を、ね、栄誉を求めずに、ただキリストの栄誉のために働く、これはとても栄誉なことです。でも地上においてですね、無報酬を望みを得ずに働かせるというのは、それはただの、ブラックです。私たちはキリストにあって望みを持ちながら働くべきです。どうか今涙を持って種をまいている方、天における積み上がっている栄光の富を それを仰ぎ見てください。そしてこの地上においてもしっかりと報われてですね、そしてますます富んだものとされて、そしてこの主のための奉仕、また命のための奉仕に預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちのこの働きは主にあって、また天にあって無駄ではないことを感謝いたします。しかしこの地上において私たちは必要なものがあります。それさえもあなたは備えてくださるという約束を、この牛に、穀物をこなしている牛にくっつくをかけてはならないと、その御言葉を通して私たちに示しておられることを感謝いたします。主よ、どうぞ働いている働き人の上にあなたが口にくつくをかけることがありませんように、また人からくつくをかけられているようであるならば、主よ、あなたがそれを取り除いてください。そして望みを持って働くことができますように、イエスよ、どうか助けてください。そして何よりもあなたのために、天の栄光のために働く望みを与えてください。パウロのように、それがどんなに素晴らしい報酬であるのか、私たちがその広さ高さ深さを知り、そして栄光のために働く働き人であるこの生徒たちであり、このしもべでありますように、どうか働いている牛の口からくつくを取り除いてください。そして大いに望みを持って働かせてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。